どうぞお座りください。感謝します。私のために十字架にかかり認められた主に期待しながらのことに期待と思います。先週はですね、パウロ秋元牧師が東京から、九州に来てくださいまして、月火水と、九州を回りまして、そして水曜日に長崎で聖火を迎えました。非常に祝福された時でして、復活ですね、聖書に奥義と書いてありますけれども、復活についてですね、聖書から非常に具体的な話がありました。今日それを話したらそれだけ時間かかりますので、詳しくお話しできませんが、私たちがイエス様を信じている者が地上で命を、地上の人生を終わりますと、死ぬわけですね。それではこの体は血肉の体と書いてありますけど、聖書にはこの血肉の体は、日本の場合は火葬で焼かれます。そうでなくてもやがて朽ちるわけですけれども、霊となって天に行くわけですね。だから、1年前タックが天に帰りましたけども、タックも3年前ですかね、4年前かな、平牧師が天に帰りましたが、平牧師も今天で霊としているわけですね。で、イエス様が再臨される前の7年間が観覧時代ですけども、その3年半の時に刑期が起こりますが、その時にその、霊の方々が蘇って復活して、血肉の体ではなくて御霊の体、復活した体ですね、御霊の体を、完全な体、天上の体と言ってもいいんですけども、をいただくわけですね。そしてその時刑期されても一瞬にして、この血肉の体では神の国に入れないので、御霊の体に変わるってね、今パッと話してもわけわかんないでしょうけども、そういう話をされたわけですね。そしてその刑期の時に残った人たちは殉教するわけですけども、その人たちはやはり霊として天にいて、そして最後7年目にその人たちも復活の体、御霊の体をいただく、そして神の国に入っていくわけなんですね。そういう話をされたんです。今パパパッと話しましたけど、ぜひですね、来られた方も来てなかった方もですね、インターネットで今もう一度配信しておりますので、音声だけだと図がないので、ぜひ映像でですね、聞いていただければと本当に思います。そして復活ということに関して、それからあとクリスチャンの裁きについても語られました。で、裁きについてもですね、聖書からしっかり捉えておいてほしいと思うんですね。と言いますのは、死の問題というのは日本ではタブーなんですね。ご年配の方や病気の方のところに行って死を語ると常識知らずとかいうふうに言われるのは日本の文化であります。でも、確実に死は必ずやってくるのです。で、その問題を直面しないで語らないでいるというのは、その時の場はしのげますけれども、実は何の解決もならないわけですね。なんで死を語っちゃいけないかというと、死に対する解決を持っていないからであります。でもクリスチャンは死に対する明確な勝利と答えを持っているんですね。だからクリスチャンはその希望を持って死を語ってほしいんですね。悲しみや落胆を持ってじゃなくて、希望を持って、ご年配の人にも、今病気で苦しむ人にも希望を持って、病気の場合は癒されることをね、語りながら、でもやがて死ぬわけですから、希望を持って死を語ってほしいんですね。そしてきちんと聖書から復活ということも、最後の時代どういう事故になるのかということも理解した上で語ることによってですね、その言葉に確信がきます。真理は人を自由にしますので、ぜひですね、来れなかった方も来て、話を聞いて、その時は分かったんだけど今思い出したら分からなくなってるって人もですね、ぜひインターネットでもう一度ご覧になってですね、聞いてほしいと思います。私は今回7つ正解があったんですけども、パウロが繰り返しそのことを話されたんですね。全部場所は違ったから来る人も違いますので、で、何回も聞きまして、非常に恵みを受けましたので、ぜひですね、聞いておいてほしいと思います。それとですね、月火水と秋元牧師と一緒に回り、金土と私はですね、エリシャ牧師や あと大分も行ったんですけど、熊本の方にも来たんですけども、待ってたんですけど、今週はですね、特徴があったんですね。新しい方々がたくさん来られたんですね。で、まず宮崎に最初入ったんですが、秋元牧師と、そこでは、洗礼が与えられました。串間といって宮崎の一番、南の果てですね、鹿児島の隣の住んでるところですけども、宮崎県なんですけども、串間の方が今回洗礼を受けられたんですね。もう5年前の方です。それからその後人吉に行ったんですが、人吉ではですね、人吉教会のホームページに、ダビデ村上牧師が、ブログかなんかしてるんですかね、そこにヤコブさんっていう人が買い込みをしてきたんですね。それで指定観覧したら来られたんですね。で、ヤコブさんっていう名前だからてっきりクリスチャンだと思っていたら、 全然クリスチャンでも何でもなかったんですね。で、ダビデさんだからヤコブさんにしましたってことだったんですけども、でもその方、男の方です、ね。男の方が来られて、ちゃんと最初から最後までおられて、で、すごくダビデ牧師が喜んでおられました。で、来られてるんですね。それから、熊本ではホエバー21のサーチのトラクトを配ってたら、それを見た方、他教会の方が、正解に来られたんですよ、そこで。それとは別に、安らぎの歌の10週の方ですね、まだ11週は届いてます。10週の方の CD を、なんか聞いてた方が、今回正解に来られたんですね。だから、ここが ご婦人なんです、2人ともですね。だから、あと、筑後ではですね、秋友君の友達、まあ、友の友が来たわけですね。で、で彼はその33歳の男性で、もつ鍋の屋さんの、オーナーって言いましょうか、ね、作る人なんですけど、彼らと一緒に組んでてですね、なんかバンドを作りたいとか言ってですね、白馬の話をしたら、来年ぜひ白馬に出たいと、かなり本気で思ってるみたいで、それで今回、正解に来られたんですね。で、いきなり、復活の話と、裁きの話だったんですね。驚いていないですけども、だけど、どこにも人が導かれてきましたね。で、金曜日に私が、昼八代だったんですけども、八代の牧師はフェイス松本牧師といって女性の方ですが、もう60代の方だと思うんですけども、ご主人が、すごい固くなって拒んだんですけども、正解に来られました。そして最後、ミニストの時に体調が良くないということで、ちょっと一緒に乗ったんですね。次の日に、なんか銀行の方だったんですけど、銀行の OB、肥後銀行の OB の方なんですけど、肥後銀行のその OB 会かなんかがあるので、ちょっと本当に体調のために乗ってほしいって祈ったんですよね。ああ、考えられないですね。なんかすごい固くなった人だったんですけど、全然変わっておりまして。そして夜は、鹿児島県の出水っていうところ、出水市っていうところですね。一番、鹿児島で言えば北の果て、熊本の一番南の端から、ちょっと出水市の、米の津町っていうんですかね、それはもう本当に熊本と県境みたいな、もう鹿児島の北の一番果てなんですね、その泉の中でも。そこで今回集会をしたんで、まあ、そこしか場所がなかったかと思うんだけど、そしてですね、南西教会の、塩野宮牧師の、お姉さんが泉市におられまして、まあ、泉は出身らしいですね。で誘いたいということで誘われて、で私が行ったら行くっていうことだったので、一緒にわざわざ新幹線で出るまで行かれて来られました。で、鳥栖からあっという間に1時間とかって驚いておられましたけども、で来られましてね、おっしゃるですね、正解始まる前からちゃんと来られて、3名もメッセージも証しもいろいろあったんですけど、一つ一つがちょうどなんか良かったみたいでですね、二人で最後ミニストの時にはっきりイエスキリストを知っていてですね、すごく喜んで最後帰っていかれました。で、やっぱ感動しますね。本当に人が救われると。単なる同意ではなくて、明確に救われると、なんか、一番こう嬉しいですね、人が明確に救われるときっていうのは。なんかみんなそれでですね、かなりハードだったんで、ちょっと疲れたんですけど、いっぺんに喜び的に溢れたんですよね。で、昼は、フェイスブック氏のご主人で、そして夜は、野宮牧師のお姉さん。ですから60代でしょう、きっと。でね、だから今回はそういうふうに家族が救われたりとかですね、あるいはいろんな形でチラシも用いられたし、 CD も用いられたし、それからホームページも用いられたしですね、そういうことがいろいろ、あともう一つ踏み出したところで救いや洗礼が与えられたんですね。宮崎の政界で受選だったんですけども、串間の人が救われた洗礼師だったんですね。串間から来られて、で串間はさっきも言った一番、宮崎の南の果てで、宮崎は北にも西にも南にも出たんですけども、その南の果てから救われてきたんですね。で、明らかにこの一番最後の週にですね、死の時間にとっては今年度はこれ救われた神ですので、その最後の週に見せてくださったものを感じます。で、この来たるべき年ですね、で皆さんですね、その皆さんの家族ですね、あとは友人、そういう方々が本当にイエス様に出会って救われてくるように、で今までとても無理だと思った人たちでも、主に期待してください。何とかしようとかね、考えてなくて、本当に神様に期待してほしいと思います。その時に、主の教会クリスチャンセンターっていうグループを通してかもしれないし、他の教会かもしれませんけれども、教会を通して神様が、あの人にくれて、ね、救いと命をくださる。そして共に礼拝する恵みに預かりしてくださるということをね、主に期待してほしいというふうに思います。で、今、日本全国そうでしょうけど、まあ、私は九州なので、九州はその、 その泉のこともですね、私はそんな思ってあったんですけど、先ほど言った第一間飲み山国師匠と話をしてもらったんですね。田舎のって言うんですよね。そんな時代だと思わないんですけど、で何かって言ったら、そんなに大きくない地方都市であったり、あるいは市じゃなくて町であったとしても、これから出ていこうとしています。そういうところにまで、あれなんですね、そういうところまで出ていって福音を語ろうとしていますので、もちろん世界に行きますよと同時に、そういう小さな村や町にまで出ていって福音を語ろうとしていますので、本当に主に期待してほしいと思いますね。そしてぜひ皆さん祈ったり、主に示されたことは従ってね、行ってほしいというふうに思います。だからすごく嬉しい習慣でした。本当に若い方も来られたし、年配の方も来られたし、また説教の中で言いますけれども、証もですね、なんかへーって証がいくつかあってですね、神様がなんか語っておられるなってことを感じました。いよいよ救いが始まってくるんだなって。で今まで本当に不可能だったり、とても人間的には無理だと思う人もいると思うんですね。人間的に難しい人、霊的に難しい人、ね、いろんな形があると思います。でも神様は、ね、それを打ち破ることができたんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいというふうに、思いますけれども、それで明日から一緒にチームが行きます。長崎ではですね、山田牧師ご夫妻が行かれますので、ぜひ皆さんですね、お祈りを覚えていただきたいと思います。で、あと佐野紀子牧師が最後に行くことになりましたので、行かれることになりました。福岡のですね、牧師、あと京子牧師も行かれることになったんですけど、京子牧師は、今まで一応長崎に席を置いてたんですけれども、東京安定教会のオンライン礼拝をしておられたんです。ですからですね、生産が始まったので、礼拝の中でオンラインの中で生産は教会なんですね。生産っていうのはね、ですから一応長崎って言っても安定家でいつもオンラインされていますので、一応東京の方に席をね、その方が健全ですので、オンラインをやってて、生産をそこでやってるんですね。だから安定家の方になりましたので、安定家として行かれます。ですから九州では山田牧師国際と紀子牧師ということになりますので、ちょっと残念なんです、正直ね。少なすぎるなって、80人のうち3人ということはですね、ちょっと寂しいなと思ってますし、長崎教会から誰もいないということになりますので、ちょっと正直に言いますと、かなり、がっかりしておりますね。でもね、これも神様の御心の中にありますから、ね、全部祝福に変えられると思いますけれども、ぜひ覚えておいてください。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。5章の25節から、マルコの福音書、第3版お持ちの方は73ページですけれども、先ほどお話ししましたように、これは12年の間長血を患っていた女の方、長血というのは婦人病のことです。婦人病を患っていた女の方がイエス様によって癒される、治ったお話が書かれています。その時にイエス様が、あなたの信仰があなたを治したのですって言われるんですね。だから今先週から信仰シリーズが始まりましたけども、ここからね、このイエス様がそう言われたので、まさにこの人の信仰なんですね。じゃあどういう信仰だったのかということをね、見ていきたいというふうに思うんですね。25節から言います。ところで12年の間長血を患っていた女がいたと。ですから、婦人病ですから幼く生きてはなられませんから、20歳でなったとして32歳、30でなったとして42歳、40でなったとして52歳ということになりますね。私も52歳ですけど、で12年間病気だった。で私昔10年間だったら長いなと思ったんですけど、自分が52歳になると12年間というのは長いようで長くないような微妙だなと思って買いましたけども、でも12年間病気だったってことは、やはりある期間病気で苦しかったと思うんですね。でこの人は治りたかったわけであります。本当に治りたかったんです。なぜそれを言うかと、次ですね、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、ちょっと買い方は厳しいですけどね、やっぱりそうだったんでしょう。自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の買いもなく帰ってあるのに一方であったと。もちろんお医者さんは今も昔も素晴らしいお医者さんが本当にたくさんいらっしゃいます。でも残念なことに一方で、ここに書いてあるようにひどい目に遭わされたと書いてありますけども、あまり良くないお医者さんもいらっしゃるでしょうね。いつの時代でも一緒です。どこの国も一緒ですね。でこの人は本当に治りたいから、もちろんいろんなお医者さんにかかったんでしょう。で本当に良いお医者さんはもう心も技術も尽くして、なんとか治してあげようと一生懸命してくださったんでしょうね。でも治らなかったわけです。で結果的には悪くなってしまう。中にはちょっとあんまり良くないお医者さんもいて、お金だけ分取って適当にやって悪くなったお医者さんもいたんでしょうね。いろんなことがあって、どっちにしても悪くなってしまったと思います。で実はですね、医療っていうのはですね、お金がかかるんです。これは日本は保険制度があるから随分いいですけども、昔は当然ありませんし、医療は今でも実は今も昔もお金がかかるんですね。私は個人の働きをしていますから、 いろんな国に行きますけれども、まあ、一番分かりやすいのはアフリカでね、2000年だったか2001年だったかに、ガーナっていう国に行きまして、ガーナっていうとすぐチョコレート出てきちゃうんですけど、ね、ガーナって行きまして、そこで首都のアクラってところに行きましてですね、そして国連事務所に行きました。どうしてかって言ったら、個人を作るにあたって、まあ、質問に行ったんですね。その国連事務所にですね、これから個人を作りたいけど、まあ、実際にどういうふうにしたいかと、どういう助けを国から受けれるかとか、いろいろ話をね、
うん、
国連事務所っていうのは、国連事務所っていうのは、ガーナの中にあるその国連に関係しているところね、外務省の中にあったんですけど、そこに行ったわけですね。で話をした。そしたら全部ガーナ人なんですよ。で聞いたら、ガーナ人、何人規模の個人を作りたいんだって言うから、50人から100人規模の希望を作りたいって言ったらですね、こう言ったんですね。もう建物は建ってるとしてくれと、ね、建物は建てるのにお金いりますからね、建物は既に建ってるとして50人収容したらですね、こうやって教育費とそれから医療費は別にしてください、この2つはお金がかかりますと、はっきり言うと医療費と教育費は別にしてください、それを別にするならば、こちらのガーナの人たちと全く同じものを食べ、同じように生活するならば、50人子供がいればまとめてご飯も作れるから、そうだねって言って3人がこう向かって、こううんって言って、で1人いくらですかって聞いたんですよ。まあ1人って分かりやすいからね、そうだねって3人が1人ワンタラーって言ったんですよね。ひと月ですよ、1日じゃなくて1人ひと月ワンタラーって言ったんですよね。でってね、まあ、普通の英語でリアリーって言わなきゃいけないんですけど、思わずも、まあ、秋元くんもいたんですけど、一緒にって日本語で言ったんですよね。一人一つ技術ある、その当時110円ぐらい、今76円かな、80、手数料でも80円以下でしょ。ということで、子供でもガーナの子をね、一人養える、まあそれから10年ぐらい経ってますけど、それでもそこまで物価高くなったと思いますよね、アメリカに関しては。だから、でガーナだけじゃなくて他の国も似たり寄ってるんですね。ただし医療費と教育が別って言われたんです。で本当にそうなんです。アフリカの北部の方のアフリカの方は、お金持ちは全部ヨーロッパに行って医療を受けます。南の人は南アフリカ共和国の白人の人たちが行く病院に行って受けます。でカンボジアの人は、今はタイがちょっと騒動になってますからあれですけど、ちょっと前まではタイが嫌だった時は、無事だった時は、お金持ちはみんなカンボジアじゃなくてタイに行って医療を受けます。で、医療費ってのお金があるんですね。で個人の子供たちも、今は海外の NGO がね、いっぱい入ってきてくれてるので、カンボジアの個人なんかすごく助かっています。HIV の薬を飲むのにも、その海外の NGO が入ってきてただでくれたりしますから、ものすごい助かっています。それでもやっぱり何かの時は救急病院に行ったりして、やっぱり医療費がかかるんですね。教育費と医療費がかかるんです。だから医療費ってのがお金がかかる。でこの時もこの女の人は持ち物を全部に払ってって書いてあるから、最初は自分の持ってるお金を一生懸命ね費やして、でダメだって、でもどうしても治りたいから、あそこのお医者さんいいと聞くと、そのお医者さんのところに持ち物を売って、今で言えばオークション、当時で昔で言えば質屋さん、ね、とにかく何とかしてこうお金を作って一生懸命行ったんでしょうね。で結局悪くなって、お金も持ち物も使い果たしたってことは何にもなくなったんです。お金も売るものもなくなってしまって、本当に何にもなくなってしまって、しかも病気は治るどころかかえって悪くなる一方だった。普通ならここで落胆するんですね。普通ならこれでもう諦めるか、あるいは落胆するか、自暴自棄になる人が多いと思います。ところがですね、この女の人はそこでですね、どうしたかというとね、27節、彼女はイエスのことを耳にしてって、ここなんですよ。イエス様の話を聞いたわけです。イエス様が近くに来たよって。しかもそのイエス様っていう方は病人を治してらっしゃる。ツァラと雷病ですね。サンパンではツァラトって書いてあります。それは雷病って言葉が差別用語になったのかな。でもツァラトってのは分かってるか分からないですね。まあ、雷病のことです。雷病の人を癒してる、清めてる、そして奇跡も行ってる、そういう話を聞いたわけですよね。でこの人はイエス様の話を聞いた時に書いてますね、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。先週やったこと覚えてますか。聞いたことを考えて、考えたことを告白し行動するって、ね、覚えてます。写真語だって、イエス様と聞いたんですよ。普通なら絶望して落胆して、もう諦めなくてしまう。もうだってお金もなくなったから、お医者さんにも借りないで、今で言えば信仰宗教もいけないと悲しいけど、多くの宗教はお金をぶん取りますからね、はっきり言って、ね、 教会はあまりにも取らなさすぎるところなんですけども、で何かというと、お金もなくなって何もかもなくなって普通ならダメだけど、イエス様が聞いたんですよ。この人は病気を治している、不可能な病を癒している、どんな貧しい人でも治してくださっている、しかもお金を取ったりそういうことはしないって。それでこの女の人はイエス様の話を聞いた時に考えた。イエス様だったら、この人だったら、私は何にももうお金もないし物もないし何にも持っていけないけれども、この人だったらそっと着物に触るだけでも治してくれる。すごい信仰ですね。そっと着物に触るだけでも治してくれるって信じたんですよ。聞いたことを聞いて、イエス様だったらきっともう何も持っていけないけども着物に触るさえできればきっと治してくれるって信じたんですね。で皆さん今日ね、礼拝に来てらっしゃいますけども、この女の人に期待してきてらっしゃるでしょうか。自分のことに関して、誰かのことに関して、別に今自分がね特に問題がなければ感謝してください、ね、それはしっかりです、本当にね。で、あるいは誰か自分の大切な人とか友人とか家族で問題を持っていたら、その人のためにこの人は10年長丁だったのは自分の問題ですけど、この前と後ろにね、ヤイドさんって人もいた時に、そのヤイドさんってのは12歳、ちょうど12歳の女の子なんですね。面白い、12年10年かけてるんですけど、12歳の女の子が死にかかってたの、病気で。で、お父さんが来るわけですよ。そして死んじゃうんですよ。でも死んじゃった時に、イエス様がこの10年のあちわたのわざってた女の人を癒した後に、恐れないで、ただ死んでいなさいって言って、呼び返せるんですね。で、この場合、この女の子は自分で来れないわけですよ。お父さんがやってきて、もう死んじゃったら終わりですよ。でも死んじゃった後に、生き返らせるわけですね。血肉の体に蘇るわけですね。つまり何かと言ったら、本人は来てないけど、お父さん来たんです。っていうのはね、この10年の長寿の技と女のように、自分自身で来たとしても、その人が来れなくて、代わりに誰かが来たとしても、イエス様は聞いてくださる方なんです。だから今日はもしあなたが自分の問題であっても、自分じゃなくても、自分の家族や友人や、ね、親や子供やお友達でもいい、その人のために神様何とかしてほしいって期待してきてるなら、この女の人に礼拝さえ行けば、礼拝さえ行けば、たとえ寝たとしても神様は働いてくれる、礼拝さえ行けば、礼拝さえ行けばきっと神様はそこで祈れば答えてくれるって、もしあなたが信じてきてるなら、神様本当になさいます。大事なところなんですね。期待してきてるからなんですね。もちろんメッセージがピタッと合うかもしれませんし、メッセージはね、なんか今日はちょっと私にはあんま関係ないわって思うこともあるかもしれません。でもそんなの関係ないのです。主に期待してるなら神様は働かれるんです、ね、でこの女の人はね、普通で言ったらもう諦めて自暴自棄になる状況ですよ。でもイエス様の話を聞いた時に自暴自棄にならなかった。イエス様だったらもう何にも持っていくものなんてない、病気しかない、そうでしょ、もう持っていけるのは婦人病しかない、病気しか持っていけない、でもそれでもイエス様はきっと治してくれる、触りさえすればいいと思った。で、ここがそうですね、日本人的だと思うんです、私正直言って。人混みに紛れて後ろからそっと触るってなんか日本人的じゃないですか、そう思いませんか。国民性ってありますよね。例えば韓国の方っていうのはですね、祈り方でも激しいですよね。チヨーって言ってですね、福音派でも参照するわけです。チヨーチヨーチヨーブラブラブラブラってことなんですね。で、いいとこ悪いんで文化の違いです。だからきっとこれ韓国の方のスタイルでいけばです ねきっとイエス様の治してくれる、人混みをかき分けてイエスキリストの前に出てイエス様治してくださいと、イエス様にしがみつき、ね、治してください、また話しませんっていう、そういう感じだと思うんですよ。ね、どっちでもいいんですよ、そんなことは。どっちがいいとか悪いとか言ってんじゃないんですよ。でもこの女人は騒ぎさせて治してくれると思った。で、だから私すごくなんか日本人はこれ合うんじゃないかと思うんですよね。なんかこう人混みかきかけて前で言うっていうのはあんまり得意じゃないでしょ、日本人って。そうじゃないですか。いやでもね、この人は こっそり触ったんですよ。こっそり触ったんですよ、人混みに紛れて。でもそう信じたんです。それでもイエス様は治してくれるって。え、私は、ね、礼拝でね、一番前に座る人もいるの、私はそういうタイプですけども、ね、たくさんね、ちょっと礼拝遅れて行ってね、みんながいる間そっと後ろに座ってね、神様、それでもイエス様は礼拝に決まらんとかしてくれると思ってるとしたら、そこで主は触れられます。この人はね、そこを信じたんですね。諦めなかったし、 投げ出せなかったんです。傷がきっと消せれるとできたんですよね。そして触った瞬間ですね、どうなったかというと、ね、だから消してきておいて、そう思って実際それ行動したんです。これ考えていたから誰ってのは、言っていたから誰とも訳せるって言葉ですから、そう考えてそう告白し、そう行動したんです。先週学んだ通りでしょう。聞いて思って考えて行動したわけですよね。告白して、そしたらすると、ね、19節、すぐにですよ、知った通りですよ、血の源が枯れて、この源って言葉が好きなんですね。表面上治ったんじゃないんです、根本から癒してくださるんです。で、ある方の祈りはすぐ答えられないことがあります。落ち込まないでください。神様は見た目だけ治す方じゃなくて根本から治すんです。ある方の問題はその人が解決しても、実は家族関係が解決しなければ根本的には解決しないで、また元の目標ってことがあるんです。だから神様はあえて時間をかけて、それだけじゃなくて家族や友人にまで触れて、ぐーって根本から返していくことがあるんですね。これね、だから時間かかることがある。すぐに聞かれることいくらでもあります。間違いません。すぐに答えてくださることを神はおできになります。すぐに答えることいくらでもありますが、同時にあえて時間をかけられることもある。時間がかかってるから神様が意地悪するんじゃなくて、それはこの源、根本から神様に癒されることなんですね。だから時として時間がかかることがあるから、時間がかかってる時に落胆しないでほしいと思いますよね。でこの時はすぐだった。血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。触った瞬間痛みが取れて、あ、治ったって分かったんですね。皆さん、神様はあやふやじゃないんですね。はっきり分かる。で、鎌本の医師の面白いこと言ってました。これは説教を始めたんですね、公でね。自分はその奥さんはすごく超敏感っていうか、分かりやすい敏感な方で、結構飯塚教会の牧師を求めされて、今鎌本ですけどね。でその時にですね、飯塚教会の人たちってね、いわゆるそういういわゆる霊的な方が多かった。すごくか声を聞いたり、ね、あるいはその霊的な体験をしたり、すごく多かったので、エリシャ牧師は全くそういうことがないわけですね。そういったことじゃない、で全くじゃなかった。でね、自分はね、よく分からない、癒しを祈りしてもね、奥さんが祈ると治るんですって、本当に。たまものだと思います。ね、で自分はね、結構祈ってね、もちろん治ることもあるんだけど、祈ってもよくわからない。ここね、知ってね、ここで神様、あるとき祈ったんですって、ある方を祈るとき。神様、私も、ね、その治ることもあるんですけど、だからその、神様はどこかだけよくわからない。わかりましたなさいって祈ったんですって。そして、本当にその時真剣に祈ったんです、車の中で。体が熱くなってきたんですって。それで、その人に届いたときに、なんか体が熱くなってきたんですって。でそれだけなかった、今まで。これかなと思ったんですって。それから祈り始めたら言ってました。今は本当に心を入れて祈るとぐーって体が熱くなってきて、なんかはっきり精霊が働いていくのが分かるってこと言ってましたね。ただ間違いないですね。感じても感じなくても神は働いてらっしゃいますから、感じなくても癒されることはいくらでもありますから、そういうことを中心に見ちゃいけませんが、しかし確かにある霊的な世界があって精霊が働いていることを感じ取れる訓練をしたら、そういうことも開かれていきます。ただし、感覚を中心にしなきゃいけませんよ。これは間違いませんね。でも、そうやって言われましてね、でなんか最近は、本当にそういうことを感じるようになってきたってことを言われたんですね。この時、この女の人は、はっきり分かったんですよね。具体的に。違ったって。で、面白いのはね、イエス様の方が分かってるんですよ。イエス様の方はですね、この後20、30節ね、イエスもすぐに、自分の内から力がすぐに出ていったことに気づいて、力出てる。皆さん、今日ここにイエス様が見せておられます。ここに見せておられるわけですね。そのイエス様があなたが触れて、イエス様がハッとね、力出ていったって言ってもらってくださいね。ね、ここで、あ、なんか力出ていったって、あなたに力出ていったって、癒しの力出ていった、解放の力出ていったって、何か言葉をこの人が語ったって、必ず神様から受けて帰ってください。もちろん礼拝は中止しますので、言うことです。私の心を捧げ、賛美を捧げ、私たちを全てを捧げることが礼拝の中心です。でも神様を捧げるならば、喜んでその何倍をも、本当はもっと言いたいんですけど、何十倍をも返される方なんです。祝福を返してくださる方ですね。だから受けていってほしいと思うんですね。で、この時ですね、はっきり血が出ていたことを気づいて、すぐに群衆の中を振り向いて言われるわけです。誰が私の気持ちだったのですか。でも皆さんね、この時イエス様は人気店長ですから、人混みに紛れて座ったんだから、あふれるほど人がいたわけですよ、ね。来年度この街道に人があふれることを信じております、ね。皆さん、困ってる友達ね、行き場のない友達ね、どんどん連れてきて、ね、そういう人たちに触れていただきましょうね。で、 ね、心にいっぱいだからですね。だから当然体に触りますよ。肩に当たったり背中に当たったりね、いつ、いくらでもいるはずなんです。だから弟子たちは言ったわけですよね。なんて言ったかというと、弟子たちは言います。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるんですか。つまり、そりゃ当たりますよ、触りますよって、こんな人分かりますよ、こんないっぱいいるんだからねって言ったわけですよね。と弟子さん面白いこと言ったんですね。そうじゃないんだね、確かに誰かが刺したんだって言ったんですね。それは他の福音書に書いてあります。で、イエスはそれをした人を知ろうとして見ましたと。で、女の人は恐れをおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前でひれ伏し、イエスに死ぬとまずともなく打ち上げた。実は私は不妊病で死ぬようになりましたと打ち上げたんですね。で、そしたらですね、イエス様は言われたんですね。この女の人打ち上げたら、そこでイエスは彼女にこう言われたと。で、娘よって言われたんですね。で、不妊病だったってことはですね、当時の社会を考えるとあんまりプラスには見てもらえない。婦人病と病気になっているということは、きっと何かあの人悪いことをしたんだなとかね、いつも言います。日本人で言えば罰が当たったって意識ですよね。 なんか悪いことがあったら、なんか悔やむことあるんじゃないのってすぐ言ったり聞いたりしませんか。もちろん罪があることは良くないことですけれども、すぐそういう発想する傾向っていうのはね、偶像恋愛の世界にあるんです。罰当たるって発想ですね。でもそうじゃないですよね。本当に主に従っていても試練が来たりしますから、マイナスが起こってるから、その人が何か悪いことしたんだっていう発想の仕方で物を見るのはやめましょうね。これはクリスチャンがそういう方を教えたら、世の中は全然明るくなりません。どんなマイナスがあってもね、あ、なんか神様はしてようとしてるんだねって、祝福の前だよって、そういう見方をしてあげてください。自分に対しても人に対しても、もちろん罪があったら悔やたくないといけません。でもそれは聖霊が教えてくれます。でね、ほっといても人は言います。なんか悪いことしたんでしょうってこう、ね、クリスチャンまで一緒になっている必要はありません。きっとこれは何か祝福の前触れだよって、ね、このことを全部神様に言ってくれるから、何か神様が良いことしてくださる前触れだね、この後逆転が起こるよっていう、そういう見方を自分に対してもお互いに対してもできるようになってほしいんです。それが福音なんです。それが福音なんですね。で、この時ですね、娘をって言われてですね、それまで病気ですごく自分の中に辛い気持ちがあって、単なる病気だけじゃなくてね、人々の眼差しも冷たかったと思う。でも娘は娘をって言われたんですね。さっき言ったように、どんなかっても32歳、もしかしたら52歳かもしれない。娘をって言われたんですね。イエス様から嬉しかったと思います。娘をって、っていうのはですね、うちの娘は言いますけど、金曜日の日かな、28日が関西に行ってる女の子の誕生日ですよね。でね、朝一番でメールを送りました。申し訳ない、メールしか送れなかった。何もプレゼントできなかったけどね、まあ、メール送ったわけですね。で、夜の9時過ぎに返信が来ました。お父さんの方はですね、何回もメールを開きながらですね、いつ返信が来るかなと思って、ね、でいろんな人から、ね、メールが来るわけですね。休みじゃないから個人からも来るし、教会からも来るし、まあ、給食の人たちからも来るわけですよね。で、娘から来ないなと思ってね、あ、届いてないのかなと思ってチェックしたりしてね、いや、行ってなかったとか思ってね。やっと夜の9時過ぎに、ね、12時間経ってから返事が来ました。そんなもんですね。でも、父親ってのは、娘は可愛いんですよね。これね、私がいるから、いつか一人娘なんかあってもうたまらないですよね。だから、ね、そう思います。で、娘をっていうのはすごく、これは私はね、この女の人嬉しかったと思いますよ。イエス様から娘よって言われたら、きっと冷たい眼差しをいっぱい受けていたと思うんですよね。でも当然様は愛とね、こう温かい心を持って娘よって声をかけてくださってですね。でしかもその後に、あなたの信仰があなたを治したんだって言ったんですよ。でも治したのはイエス様でしょ。はっきり力が出ていったって書いてある。イエス様は力が出ていったから振り向いたわけでしょ。治したのはイエス様じゃないですか。でもあなたの信仰はあなたを治したって言ったんです。でも確かにそうなんですよ。さっきも言ったように、衣に触れた人は山ほどいたはずなんです。人はいっぱいだから。でもイエス様から力が出ていったのはこの女の人だけだったんです。なぜか、この女の人だけがイエス様の衣にされはきっとなと考えていたんです。あれはね、さっき一番最初に期待ってすごく大事な、期待、期待することを信じること。今日の願いで、きっと神様はこの私の願ってるこの願いに応えてくれるとか、きっと 神様私に語ってくれるとか、きっと私に何かしてくれるってすごい期待を持ってきてる人は、ここにいらっしゃる主が賛美を通してかもしれないし、生産を通してかもしれないし、メッセージを通してかもしれないし、どこでか知りません。でも神様は必ずあなたに触れていかれるわけですよ。同じように礼拝を受け、生産を受け、説教を聞いていても、でもそれでも来た方がいいですけど、何も期待してなかったとしたら、ね、それでもちゃんと恵みを受けてますよ。でもこの他の分子と一緒ですよね。イエス様のそばにいるから、そういう意味では祝福を受けてるけど、力は流れていかなかったですよね。この女の人だけは力でいない。信じてたからです。信じてたからです。きっと何か起こるって、癒してくれるって、なんですね。だからあなたの信仰をあなたが直したんだ。イエス様が直したんですよ。イエス様が直したけれども、あなたの信仰を直したんだよって言われたんですね。そして、ね、3つ目にですね、こう言ったんですね。安心して帰りなさい、病気から健やかでいなさいって。で、昔はよく分からなかったんですけど、私これは今最近よくあるんですね。牧師になりまして、いろんな方がこう祈って神様が奇跡なさるのを見るんですけど、面白いことがあってですね、時々結構こういう方がいらっしゃるんですね。病気に限らず、なんか霊的な解放でもいいです、ね、本当に感謝に癒されたり解放されたり喜ぶわけですね。でもふっと来れるんで、でもしばらく経ったらまた再発しないかしら、あるいはですね、そのネットのアクシデントから解放されたですね、しばらく経ったらまたなんか私、神様はいいんだけど私がダメだから、またなんかしてしまうんじゃないかしら、でそういう恐れを持つ方って結構多いんです。実際ですね、ご本人がまだわけにしてないからちょっと名前を伏せますね、ある牧師の方、牧師の方はいいんですけども、その癒された本人をわけにしてないからね、ある牧師の方の奥様の お姉さんが目のがんになりました。2年前ね、目の中がね、目の中奥のがんがね、でそしてさ、かなりシビアながんで、目から始まってなんかこう、もうあと余命、2ヶ月やれたんです。そこで初めて連絡が入ってきたんです。なぜかというと、その奥さんとそのお姉さんはものすごい嫌悪な方だったんです。実はその奥さんの方のお母さんが亡くなられた時、私は告別式をしたんです。その弟さんがおられて、お父さんが持ちだったんですね。お父さんとはお話をし、ただそのお姉さんは告別式来てたんですって。来てたのに挨拶してもらえなかったし、それからその妹さんに紹介もしてもらえなかった。だからお姉さんがいること自体は私は知らなかった。それぐらい嫌悪な方だった。そういう、ね、そういう嫌悪な方だった。だからその後にかけてもやっと連絡が入ってきたんですって。そしてそのご主人が正解に来られて、僕しちゃったんだけどね、祈った時に祈ってくれ祈ってくれ、予言が来たんですよ。3回来なさいって、ね、しかも具体的な1回目は和解ですって ね救いだとか癒しとか言わずに、まず和解ですって。2回目に癒しのために祈りなさいって、それ3回目に必ず救いがやってくるというようになったんですよ。ものすごく大事ですよね。運営するのは私なんですけど、びっくりしましたね。そこまで言っていいかなと思ったけど、今度来たから言ったんですよね。来たからね。でもちろん吟味しなきゃいけないんですよ。吟味しなきゃいけないんですけど、彼は聞いて、いや、とてもそんな人間関係悪いから3回も行くのかと思ったそうです。でも、行くことは悪いことじゃない。しかも、もうまだ S も死んでないわけだから。ただ理由があってですね、なんで30年間消えなかったかというと、まあ、いろんなことがあったんですけども、特にクリスチャンになってからは、他の宗教されていて、言ってるね、今やめてるんですけど、ものすごい破壊だったんです。だから、そのご主人がクリスチャン、奥さんもクリスチャンなんですけど、ものすごい破壊だった。だから、宗教絡みの破壊もあって、もうそうだった。でも彼はね、言われたから祈って祈って、奥さんと一緒にいたんです。それから1回目、本当に和解した。相手の人が泣いて、ボロボロ泣いてですね、よく来てくれたって、今まで悪かった。お二人がお互い泣いて和解したんですね。ものすごい喜んで報告してくれました。じゃあもっと行ってみろって言って、それでまた行かれたんです。で、予診をしたんですよ。癒されたんですよ。手術はしたんですよ。手術はしたんですけど、かなり長い時間の手術、90時になりました、ね、時間はかかったんです。でも終わった後にさ、言ったんですね、完全に取り除けられたって。だからこの後がどうなるか普通は転移するから言われたところがですね、全く良かったんです。ロシさんが終わった後に、これ普通は起こりえないってね、これは奇跡だって言われたんですよね。ただね、心配があったんです。なんて必ずしばらくしたら転移するんですよね。広がる。そして2年目の検査になった。で、それで3回目って救われたんです、確かに。3回目って救われたんですけども、しばらく教会来て来なくなった。よくあるパターン。ね、来なくなったんですけど、で、2年経った時に検査になった。それでこの前だったんですよ。 まあ、検査した結果再入院になったんですよ。それでその妹さん の, あのご主人ね、私の家に来ました。今日の5時、今度生活ってもう無理でも引っ張っていきます。教会行かなかったからまた転移したんだと思います。これは最後のチャンスだと思います。今度は危ないと思いますからよろしくお願いしますって、もう悲壮感持って言ってきたんですね。で、私もそう思って行ったわけです、正解に。本当に来られましたね。で、実はあの目のところにお尻の肉を取ってこうくっつけて、なんか手術の後こう眼帯をしたりともね、こう顔がこなってしてたんですね。で、そう思って説教しちゃって、座に乗りましょうって言ったのを聞いたらね、全然違ったん。2年目の検査をした時に全く転移がなかったん、再発もなかったん、がんが全くどこにも見られなかったん。お医者さんがびっくりして、すごいねって言われた。だったらここにこうやって肉くっつけたでしょ、女の人だから、いくらね年を取ったっても女性だから、やっぱりねここにお尻の肉こうやってくっつけてるのはね、やっぱりね、良くないでしょ。だからじゃあこの肉もね再びもう取りましょう、もう大丈夫だからね、そしてね、そうしましょうって、その方がもっと前向いて生きていけるでしょうってことで、前向きに生きていくための手術をするために入院ってことだった。全然意味が違ったこれで彼の話がへーって言ってですね、みんなで拍手したんですよ、本当に。その人も全然明るくてね、言いましたよね、もう祈ってもらったわけですってね、また教会来てくださいよとか言わないですね、再発しなかったんですよ。でもその牧師の人も再発したと思ったってことは、結局病気とかそういうのってまたなるっていう恐れをみんな持ってるわけです、実は。それは実は私、牧師を23年間してきまして、さすがにそれを感じます。イエスさんはそこまで見過ごしておられた。あなたの信仰、あなたを治した、今治ったねって、これからのうち病気から救われていなさいって、安心して帰りなさい、これからのうちもあなたは大丈夫だよっていう将来に対する言葉をくださったんですよ。他の教師なんかできる将来に対する言葉ですよね。で、この後この人が何年か経ってふっと思った時に、恐れが来た時にですね、あ、でもイエス様と行かれてくれたって、その言葉でいつも伝えられたんですよね。でなんね、キリストっていうのはね、今までの人生に対する解決を与えるだけじゃなくて、あなたのこれからの人生に対しても希望と支えをくださる。これを覚えてほしいですね。だって、まあ、聖書からパッと話してきましたけども、一つお話をしたいんですが、この女の人はですね、何がキーだったかというと、お金もなくなって物もなくなってね、どんな良いお医者さんにかかってもダメだったと。人間的に言ったらもう絶望で諦めて投げ出してしまいそうな時、イエス様の話を聞いて、彼女はイエス様に期待したわけです。イエス様の名を直してくれる、これが信仰なんですね。で、皆さんね、自分のことでも、さっき言いました自分の家族のことでも、諦めたり不可能だと思われる状況に陥ることってあるんです。でもそこでこの女の人と同じように、決して諦めないでほしいんです。今、それからこの年、きっとそういうことが起こっていたとき、一つの話をしますが、そのさっき言いました泉でイスラエル夫人、これは本人が明かしされたらいいですね、エシャ牧師の奥さんのイスラエル夫人が明かしされた、うん、イスラエル夫人の奥さんがのお母さん、飯塚出身なんですけどね、お母さんが、なんとお母さんはですね、熱心な弘法大師のお参りする人だったそうです毎月1回は絶対弘法大師のところに行ってきちっとお参りする、弘法大師が好きだった人なんですって。 でだからイスラエル夫人ももともと一緒に行ってたそうです。で、車で行ってあげて一緒に行ってた。彼女はエッサも死にましたっけ、メイクの死んだから、もうお母さん、私はそんなグッドライブ連れて行くわけにはいかないから、行かないって言ったら、お母さんはじゃあいいよって言って自分でバスで行ったそうですね。で、欠かさず行ってたそうです。で、一生懸命伝道するとお母さんは、あなたはクリスチャンになってキリスト教で構わない、私のことは構わないで、私は弘法さん、あんたはキリストさん、ね、それぞれでいいんだから私は構わないでって、固くない拒否、霊的な力ですね。あったけど、毎月確実に行くぐらいですから、熱心な弘法大師だったんですね。そしたらですね、祈ったそうです。何を祈ったかというと、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、この言葉を盾にずっと祈ってたんですって。ところがある日ですね、お母さんは倒れちゃったんですね。で、救急車で運ばれて、病院に運ばれたのかな。そして言われたお医者さんに、あ、もうこれはもうダメですって。ね、もう持ちません、ね、危ないって言うと、もうダメですって言うだけ、すぐに家族と親族をみんな産んでくださいって言ったんですね。これでね、イスラエル夫人、
深く伝道したで、またご神殿をしたそうです。でエリシャ牧師はその時まだ熱心じゃなかった頃、ね、こういうふうに言われたで、奥さんが伝道して泣いたそうですね。エリシャ牧師言ってました。その頃まだあの自分は熱心じゃなかったから何も言えなくてですね、もう何にも言ってあげれなくてね、電話口して無言だったそうですね。で奥さん泣いたそうですね。で奥さんは病室に戻ってきてですね、こっからなんですよ。彼女は諦めなかった。神様約束が違います、イエス様約束が違います、あなたはシエスを死なせ、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ったじゃないですか。このまま行ったら母は間違いなく天国には行けませんって、小坊太子さんでは天国には行けません、地獄に行ってしまいますって。神様は約束が違うじゃないですか。神様は母を一回癒してください、母を助けてください、母を救ってください、約束が違います神様って、そこで徹底して彼女は祈ったんですね。ずっとお母さんのそばで。そしたらですね、夜中前かな、急に看護婦さんがさんに入ってきたんですよ、病室に。で、もっぺん検査をしますって言ったんですって。まあ、間あるんでしょうけど、間はちょっとやりました。ね、5分経ったから。で、連れて行ったの。ほいじゃしばらく経ってきたんですね。って言われた看護婦さんが、助かりましたよって。奇跡ですねって。で、お母さん帰ってきたんですよ。で、お母さん意識が戻ってきた。なんて言ったと思います。で、その病室にですね、実はイスラエル人はね、もうお母さんが卒業だったから、あれをかけてきた、カレンダーをすぐ持ってきたんですね。イエス様がこう羊を抱いてる、よくあるでしょ、羊飼いでしたの、このカレンダーね、そういうのをいつもこうやってパッとかけてたそうです。お母さん病室に戻ってきたら意識を戻したで、まだちゃんと喋れなかったそうですけども、でも路列がちゃんと回らない口で、この人が私を連れ戻してくれた、この人だって戻してくれたって言うんですって。その読みながら、この人がこの人だと出てくるんですけどって、これ現実になった話ですよ。そしてお母さんは質問していたんです。熱心なクリスチャンなんて日曜日それから休んだことがない、戻った後で家庭集会が始まったんです。それがいつか教会のスタートですって。長徳氏が言ったの、当時福岡だったからね。そしてそれでそれを見たご主人が、お前と同じところにお島行きたいってテストを信じて、そしてそれを見て、光君は当時幼かったけど、ね、まあ、もちろんクリスチャンだったんだけど、明確に様を信じ、いとこの方も明確に様を信じ、そっから家族や親族がダダダダって救われたんですって。一番固くなかったお母さんが死の淵を通して救われたんですね。で、後でこう言いました、そのイサヤ人がね、母の場合はどんなに説得しても納得してもダメだったって。でも死の口で直接イエス様が来てくれて救い出してくれた。で、お母さんもそう言ったんですもんね、この人が助けてくれたって。ああいう方法でないと救われなかったって。本当に神様は素晴らしいって。で、お母さんに言って家族親族がゴソッと救われていったんです。これね、現実だった話ですよ、ね、熱心な公募を大したわけなさってたんですけどね、諦めなかったんです。お医者さんにも信仰宣告されて、そしてみんなを集めると言われても諦めなかった。神様に救われていた、約束が違うじゃないですかって、あなたは約束したじゃないですかって、神様は助けられたんですね。で、言ってました、最後はですね、7年目三つ子さんのお母さんとしてですね、聖書が大好きになって、聖書を全部読んで、もう聖書を好きなんですって、聖書を最後まで読んで、7年後ね、黙示録の最後まで読み終わった後に、本当にこう喜んで、眠るようにして喜んで天に帰っていったんですって。面白いですよね、全く違う7年後天に帰ったわけですね、違う形でね。いやですね、あれ、私の人生にはね、もうおしまいと思うことがあるわけですよ。自分のことや家族のことや愛する人のためにもうダメだって。でもね、そこから始まるんです。この女の人は諦めなかった。その伝言に出てくるヤエロさんも諦めなかった。娘さんが死んで諦めそうになった時に、恐れないで死んでなさいって言われた。イスラエル人も諦めなかった。あなたは約束を守ってくださることでしょうって食い下がったですよね。神様はそこに応えられたことがあります。どうぞ皆さんですね、病気の問題でも経済の問題でも人間関係でも、いろんなことが私の人生に許されます。一生懸命やって精一杯力を尽くしてやっても、持ち物全部使い尽くしてるとダメだった、成功につけ果てたって、 もう何にもないって。でもイエス様は行かれる時、そのままで行かれる時、あなたの信仰を通して与えられます。何にもなくても神様は聞いてくれるって。私のこの心を持って主の前に行けばきっと主は答えてくださるって、あなたが信じるなら主はその信仰を通して働いてくださるんですね。何かを持っていかなきゃいけないっていうのは世の中の宗教なのです。悪霊の宗教なのです。イエス・キリストはあなたの心を求められる。あなたが心から神様がやってくれるって本当に期待して信じるなら主はその心に応えてくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今日ここまでしていただいてます。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。信仰を学び始めていますけれども、どうぞこの10年長血を患っていた女の人がもうお金も使い果たし、物も全部なくなり、そしてどんなお医者さんにかかってもダメだった、普通ならもう自暴自棄になってもう絶望のうちにいることですけれども、イエス様の話を聞いた時にこの人はイエス様なら治してくれると信じました。衣にさえ触ればと信じました。そしてその通りに癒されたことを覚えます。そしてこの人は二度と再発しなかったでしょう。イエス様、どうぞ私はこの朝一人一人直面している問題は違い、抱えている状況も違います。自分の問題でなくて家族や友人の方もいらっしゃるでしょう。でも自分のことであろうと誰かのことであろうと、あなたは答えてくださる神様です。私たちが本当にあなたのところにすがりついていくならば、あなたに期待していくならば、あなたは答えてくださる方です。あなたは報いてくださる方です。信じるのに豊かに応えてくださる方です。どうぞ一人一人にあなたの手を伸ばし、体を癒し、霊を解放し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの栄光を表してください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがいかれませんので、短く悔やみの時を持ちましょう。言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを、あなたの求めを主の前に出してください。自分のことでも他の人のことでも結構です。どんな問題であってもためらわずに出してください。主は笑ったり退けたり決してされません。あなたのそのこの叫びをしっかり受け取って答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人があなたの前に出してこの願いと求めに応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かめてください。イエス・キリストの名によって祈ります。イエス・キリスト。イエス・キリストの名によって。イエス・キリストの名によって。イエス・キリスト。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って祈ります。水道、腎臓にある腫瘍管、がん、イエス様って祈ります。消えてなくなる。喉の痛み、頭にある痛みやふらつき、頭に触れてください。脳に触れてください。脳に触れてください。喉、耳、鼻、耳鼻咽喉に触れてください。イエス様って言います。よっしゃよ。癌、腫瘍、ポリープ、イエス様って言います。良性の悪性もイエス基礎って言います。その人の力消えてなくなる。躁鬱病、統合失調症、注意血管多動性障害、対人恐怖症、不安神経症、不眠症、心の病、イエス・キリストの名によって聖霊の愛を注ぎます。全く愛を恐れを示します。恐れと心の病をその人の力でいけ。癒されよ。イエス様によって、癒されよ。シャロン、シャロン、平安、バレン。経団に関して問題を書いている方がいらっしゃいますが、悔い改めをしっかりしてください。自分を責めるのでも後悔するのでもなくて、罪を認めて、本当に自分にはそれはもうどうすることもできないことを認めて、その前にそれを出しましょう。そして真実に悔い改めましょう。その時に経団が神の手によって回り始めます。お仕事のことで踏み出すのに対してちょっと恐れを感じている方がいらっしゃいますが、しゃべられます。恐れることはない。私がこの仕事を導きました。恐れずに信仰を持って踏み出しなさい。でも忘れてはなりません。神を大事としなさい。あなたが恐れたのは
私を大事にしなかったわけです。あなたは私を大事にし続けるならば恐れることはない。信仰を持って生み出しなさい。私はこの仕事を豊かに祝福し、あなたは驚くほど豊かな恵みを持って答えようとしています。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。